中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、今ね、花粉症で大変だっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、
今花粉がね、随分飛んできて目が痒いとか鼻水がたくさんとか、はい、そういう方がいらっしゃるのかなと、うん、ご苦労されてる方多いのかなと思うんですけど、まあ花粉症っていうのはね、体の免疫細胞ですけどね、はい、免疫システムがちょっと狂うんですよね、
うん、
本来なら問題ないのに、やけに過敏に反応しちゃって、ね、免疫のシステムが過剰反応して、
はい、
ね、それが鼻水とか鼻づまり、さらにはくしゃみとか目のかゆみとか、そういうのに現れるでしょ、
うん、そうですね、う
ん、でどんどん繰り返すと、うん、悪化するっていうことになるかな、はい、これ結構だから大変な人いますよね。
いや、いますよ。以前主人はもう目が痒くって、うん、もう、
はいはいはい、
大変でしたね、
目がね、うんうん、そうか。まあこれって、まあ、目とか鼻水、喉がイガイガ、
はい、あと肌荒れもあるんですよね、うん、
あ、肌荒れも出てくるんですか、はい、
そう、あと私も以前ひどかった時はこう、うん、ぼーっとしたりする感じが、風邪じゃないんですけ ど、
なるほど、
鼻が詰まってることもあるんですかね、うん、なんかぼーっとしてる時もありましたね、
うん、体のね、免疫システムだよね、
はい、
なんかこれが要は狂っちゃうんでしょう、うん、まあでもね、この私、免疫っていうのが非常に微妙でね、
はい、
敵じゃないものを敵とみなすなんていうのは、
うん、
よくあるね、よくあると思いますよ。花粉ばっかりじゃなくて、
なるほど、敵じゃないのに、うん、敵だと思わせて、
思わせる、うん、思って過剰に反応しちゃう。
あ、はい、
まあ食物アレルギーでもそうですもんね。
あ、そうですね、
うん、同じようなもんでしょ。
ありますね、
そばとか、
はい、
でもそば良くなっちゃう人いますからね、そばのアレルギー、
ね、いらっしゃいましたね。なんかそば、ね、怖いですけど、
本当だ ね、
ね、よくなられた方おられますね。
そうですよね、だから食物アレルギーも同じようなもんですよね。だからいろんな、この本来敵じゃないのに敵だと思っちゃうまあ気持ち的にはそういうことないですか
そうですかねこれやっぱりマイナスの影響もありますかね。
マイナスの気の影響やっぱりあると思うんですよ、はい、私はね。それでもって敵じゃないものを敵だと思い込まされるですね。
敵ばかり、
敵には非常に過剰に反応してしまう、
はい
ね、気持ち的にもそういう風な周りね、そういう方がいらっしゃる方は要注意、
要注意、
まあ、気の影響が多分にあると思いますね、
はい、
だから気を改善していくといいんだけど、
うん、
これ花粉症って杉が今2月4月、
そうですね、
うん、だいたい7月ぐらいまでは多いのかな、日本でも一番多いんですよね、
はい、あとヒノキですね。
ヒノキ、その次にヒノキ来るのかな。
そう、3月から5月、う
ん、はいはいはい、杉ヒノキ、はい、
うん、でその後、うん、まあ、稲科、
稲科の、うん、食物もそうですか。
そうなんですよ、なんか5月から7月ということで、うんうんうん、
あ、なるほど、こう稲科も多いんですね、
ね、
うん、
あとは秋ですよね、ブタクサ、8月から10月、
10月ぐらいまで、本当これ全部に反応する人もいらっしゃるのかな
そう大変ですよね。
いやー、1年の大半がアレルギーとかいう人ももしかしたらいらっしゃるかもしれない、ね、
いらっしゃることもありますね、
うん、まあ、杉ヒノキはね、荒廃した戦後ね、日本の国土をなんとかして復興させるためにね、え、建築物っていうのもね、多量に建造された時期ですから、
はい、
杉ヒノキ、植えろ植えろっていうんでね、どんどんと植林されたんじゃないかなと思います。イネ科は、まあ、日本は稲の、ね、農作物、稲が食ですから、
そうですね、
主食ですからね、
はい、
これは多いでしょうね、まあ、だからそういうものがどんどんと花粉でもってやられてしまうってわけだね。そうでしたか。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。 音気を聞いていただきました。
でもこれ気でもって変わる可能性があるっていうことですよね、うん、気を受けることで過剰な免疫システムが過剰じゃなくなってちょっと鈍くなる、敵を敵だと思わなくなるっていうか敵じゃないんだよって本当にそれが腑に落ちるっていうか気の部分でね、
はい、
そういうことが起きますよね。体験談がこれありますね。読んでもらえますか。
はい。メンバーになり4年が過ぎました。当初からほぼ毎日センターに通っています。そして最近あれと花粉症の症状が全くないのです。この季節になると眼球を取り出してかきむしりたいほどの目のかゆみ、体力を消耗する大きなくしゃみの連続、だらだらと流れる鼻水、鼻粘膜の出血に悩まされているのですが、今年は本当に何の症状もなくありがたいと思います。外出時ティッシュを一箱持っていかないと不安だったのですが、その必要もなくなり、杉を見ても怖いと思わなくなりました。私は何もわからないのですが、じわじわと気は届いていたのですね。
あ、なるほど。これ相当ひどかったっていうわけですね。ね、メンバーによる4年って言われてますけど、まあそれまではあまりよく分かんなかったけど、あれって気がついたらなんだか今年は花粉症の症状がないなって気がついたんだ
ね。
うん、まあ気の充電って私は言ってますけど、だんだんだんだん気が充電されていくよね。まあだから4年ぐらいでじわじわ変わってたかな。ねえ、まあみんながみんなねこんな風に良くなるというわけではないけども、どんどん気を足していくといろんな何か症状は変わり得るってことがあるね。
そうですね。
でも免疫のシステムが狂ってたのが気を受けることでちょっと改善されたのかもしれない、うん、ね、ちょっと不思議なことですけど、こういう人もいらっしゃるんだね、
はい、
びっくりしちゃいますけど、杉を見て怖いと思ってたんだよねよっぽどだからひどかったんだと思いますね。
そうですね、
うん、で私は何もわからないんだから気を受けてもよくわからないんだと思うんですけど、うん、
まあそこに特に意識してなかった
ってことですね、うん、してなかったね。でもじわじわ気は届いてたんですねっていう体験談だから、まあやってるうちにじわじわといろんなことがやっぱり変わっていくっていうことがあり得るってわけだね、うん、
はい。
もう一つ体験談ありましたね、はい、読んでもらえますか。
今日は仕事で山の中へ行ったのですが、花粉の症状が全くありませんでした。花粉症になって10年ほどになりますが、春はいつも気持ちが暗かったです。冬が終わり暖かくなって花が咲いてお花見等あるのに、私はそれを楽しめないことがとても恥ずかしかったのです。何か気がつかないといけないのかなと悩んでいました。だけど全く症状が出ず、山の中でお弁当を食べました。とても嬉しかったです。
あれそうですか、暗かったってね、春になるともう暗くなって
たとっても残念ですよねこれね。
でも10年ぐらい花粉症だったのが消えたっていうんだから ね、これもまあびっくりですよね。
うん、
そういうこともあるっていうわけだね。まあなのでもしもいろいろ大変な方がいらっしゃったら、ちょっと気を試してみられるのもね、いいのかなと思いますね、はい、そこで改善されればね本当にメッキモンですから、
うん、
まあそればっかりじゃないので気の効果はね。なのでどっから効果が出てくるかわからないけども、そういう人もいらっしゃるっていうわけだね。試しにやってみられたらいいかなって思います。
そうですね、
すぐすぐね、この方10年ぐらいやってる花粉症だったけど治ったっていうことだね。でさっきの方4年っていうからちょっと時間がかかるのかもしれない、うん、まあかかるかもしれないんだけども、じわじわと体質が改善される可能性がある。なのでぜひ、はい、試してみてください。新機構ね、いろんなことに効果が出てくる可能性がありますと、ね、ぜひ試していただくといいかなと思います。今日は花粉症の話を東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。